シティガイド高山。
シティガイド高山のコーナーです。今月は服部和子が担当します。今日は熱中症に注意しましょうと題しまして、健康推進課健康政策係の山前正信さんにお話を伺います。山前さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
毎年この季節になると熱中症について必ず話題になりますね。
はい、毎年熱中症予防について呼びかけさせていただいておりますが、消防庁の統計データによりますと、全国では毎年約6万人もの人が熱中症で救急搬送されています。これから夏本番を迎えますが、熱中症は皆さん一人一人が正しい知識を持つことで防ぐことができます。
はい、
また近年は新型コロナウイルス感染症防止のため、皆さんマスクを着用して見えますので、特に熱中症予防に注意していただきたいです。
はい、ここからが熱中症予防の本番ということですよね。熱中症に対する正しい知識を持って皆さんで予防してまいりましょう。それでは熱中症というのは具体的にどういった原因で起こるんでしょうか。
はい、熱中症は高温多湿な環境に長くいることで、徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調整機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態を示します。屋外だけでなく室内でも何もしてなくても発症します。
はい、
汗をかいていないように見えても水分の摂取量が不足していたり、体から蒸発する水分が多くなったりすると起こります。またマスクを着用していると熱中症のリスクは高まります。マスクをつけると皮膚からの熱が逃げにくくなったり、気づかないうちに脱水になるなど体温調整がしづらくなってしまいます。
はい、
具体的な症状としてはめまい、立ちくらみ、手足のしびれや頭痛、吐き気、虚脱感などで、重症になると意識が朦朧としたり気を失ってしまったりするなど、意識障害やショック症状が起こることもあります。
はい、屋外だけでなく室内で何もしてなくても発症するということなんですね。
はい、
マスクを着用していると熱中症のリスクも高まるということですが、コロナ禍でも熱中症を予防するにはどのようにしたらいいでしょうか。
はい、まずはやはりこまめな水分補給です。室内でも屋外でも喉の渇きを感じていなくてもこまめに水分を補給してください。
はい、
1日あたり 1.2 リットルを目安に、1時間ごとにコップ1杯を目安に水分補給をすることが大切です。
はい、
入浴前や起床後もまず水分を補給し、大量に汗をかいたときは塩分も忘れずに補給してください。ただしビールなどのアルコール類は逆に脱水症状を起こしやすくなりますので、水分摂取としての効果はありません。仕事終わりや風呂上がりに冷えた一杯は格別かもしれませんが、熱中症予防にはなりませんのでご注意ください。
はい、
甘いジュースなども健康面ではあまりお勧めできません。
わかりました。1日あたり 1.2 リットルを目安に、1時間ごとにコップ1杯目安に水分補給をすることが大切ということです。熱中症予防はまずはこまめな水分補給ということですね。
はい、次に暑さを避けることです。
はい、
室内では扇風機やエアコンで温度調節、遮光カーテンやすだれの活用と室温をこまめに確認することが大切です。
はい、
またコロナ禍では感染防止のためエアコン使用中もこまめな換気が必要です。一般的な家庭用エアコンは室内の空気を循環させるだけで換気は行っておりません。
はい、
窓とドアなどの2箇所を開ける、扇風機や換気扇を併用するなど定期的な換気を心がけてください。
はい、
最近電気料金の値上げや電力不足など気にかかる話題はありますが、節電を意識するあまり熱中症予防を忘れないようにご注意ください。気温や湿度の高い日には無理な節電はせず、適度に扇風機やエアコンを使いましょう。
わかりました。 エアコンというのは室内の空気を循環させるだけで、換気は行われていないということですね。室内では扇風機やエアコンの活用による温度調整と定期的な換気が大切ということです。
はい、続いて屋外では日傘や帽子の着用、日陰の利用、こまめな休息や天気の良い日は日中の外出をできるだけ控えるなどの対策が有効です。
はい、
皆さんコロナ禍で外出されるときはマスクを着用されていますが、屋外では人と2メートル以上離れているなど十分な距離が確保できるときはマスクを外しましょう。十分な距離が確保できない場合などマスク着用時は激しい運動は避けてください。
はい、
気温湿度が高い日は特に注意が必要です。また屋内外とも共通する対策ですが、体の蓄熱を避けるために通気性の良い吸湿性速乾性のある衣類を着用することや、保冷剤、氷、冷たいタオルなどで適宜体を冷やすことも効果的です。
わかりました。屋外では日差しを避ける対策と人との十分な距離が確保できればマスクを外すこと、こういったことも大切なんですね。また着るものですとか、そういった吸湿性速乾性のある衣類を着用すること、保冷剤、氷、冷たいタオルなどで適宜体を冷やすことも大切です。
はい、
もし熱中症が疑われる人を見かけたらどのようにしたらよいでしょうか。
まずはエアコンが効いている室内や風通しの良い日陰など涼しい場所へ避難させてください。
はい、
次に衣服を緩め体を冷やしてください。特に首の周り、脇の下、足の付け根などが有効です。それから水分、塩分、スポーツドリンクなどを補給してあげてください。
はい、
ただし自力で水が飲めない、意識がない場合はすぐに救急車を呼びましょう。
わかりました。まずはエアコンが効いている室内、風通しの良い日陰、涼しいところへ避難をさせる。そして次に衣服を緩めて体を冷やす。首の周り、脇の下、足の付け根などが有効ということですね。そして次に水分、塩分、スポーツドリンクなどで補給する、水分の補給ということが大切ということです。熱中症を疑った時には状況を確認しながら落ち着いて対応することが大切なんですね。
はい、これから夏本番です。熱中症に対する正しい知識を持って皆さんで熱中症を予防しましょう。
では熱中症予防についてのお問い合わせ先はどちらになりますでしょうか。
熱中症予防についてのお問い合わせは高山市健康推進課、電話 0577-35-3160 までお願いいたします。
繰り返しお伝えします。熱中症予防についてのお問い合わせは高山市健康推進課、電話 0577-35-3160 までお願いします。今日は高山市健康推進課山前正信さんに熱中症の予防と対策についてお話を伺いました。山前さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、シティガイド高山のコーナーでした。
お母さん、地震が発生する前にチャイムが鳴るって聞いたんだけど。
緊急地震速報のことね。
緊急地震速報って何？
大きな地震が来る前に今から地震が来るから気をつけてくださいってチャイムが鳴るのよ。
チャイムが聞こえたらすぐに机の下に隠れたり倒れそうなものから離れるんだよね。
防災無線でこのチャイムが鳴ったら緊急地震速報です。詳しくは市役所ホームページなどでご確認ください。
お父さん、食品ロスって何？
まだ食べられるのに捨てられている食品のことだね。料理の作りすぎや買いすぎた食品を捨てたり、お店での食べ残しも食品ロスになってもったいないんだ。食品ロスを減らすとゴミの量が減って発生する二酸化炭素も減るから環境にもいいんだよ。
ゴミを少なくすることは未来の地球のためにもなるんだね。
ゴミを減らして高山市が環境に優しい街になるように、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。